はい、おはようございます。ともきんです。先週のドルプロを聞いていただいた方は何やらおかしなことが起きているなぁと感じられたのではないでしょうか。最初のテーマ曲もなくぬるっとドルフィンが始まりまして、でドルフィンのなんか独り言が終わったらぬるっと終わるというなんかドルフィンが間違って独り言取ったやつをもうぴょんとネット上に置いてしまったような、そんな配信をお届けした次第でございますが、あれ実はですねドラマがありまして、うちのねパソコンのハードディスクがねちょっと行ってしまったんです。突然、全然この前触れもなく突然ねこう反応しなくなっちゃったんですよ。そこにはですね、まあダラプロの過去のデータもありますし、オープニングとかエンディングとかね、あの辺の音源も全部入っとるわけです。まあ仕事で使ってるやつもあるわけですけども、それが突然ね死んでしまったということで、まあ大層困った次第ですよ。ただまあダラプロ出さなあかんということで、先週分に関してはドルフィンから届いたやつをもうそのままチュルッと出したというわけです。無修正ドルフィンをお届けした次第でございます。いかがでしたでしょうか。まああれに関しては特に見てると反応ないんで何も思われなかったのかなと思うんですが、まあで先週に続き今週も無修正でお送りさせていただいているんです。はい。ただですね、これが先週と違うのはですね、実はただいまですね22時50分なんです。10月3日木曜日のこの約50分ほど前にですねドルフィンとズームで撮ろうという話になりまして、ズームで撮りました。撮ったんですが、その先ほど言いました通りね、今ハードディスクが壊れてまして、で僕がメインで使ってるパソコンのハードディスクを今ねこう復旧作業をめちゃめちゃしとるんですよ。だから全然今使えない状況で、ちょっと昔に使ってたパソコンを持ってきてこれでズームするよって言ってで撮ったんですね。で撮ってまあ一通り終わって、でちょっとこっちの声が聞こえづらいなとか、ドルフィンの声が妙に大きいなとか、だからそういうちょっとトラブルはありつつも、まあとりあえず終わってまあ聞きにくい配信になっちゃうかもしれないですけど、このまま流そうかというようなエンディングをつい5分ほど前にやったんです。でそのできたデータを 見たとか聞いたんですけど、まあ、とんでもないレベルになってまして、たまにね僕の声がクリアに入ってるところはあるんですが、まあ、大半入ってなくて、でその何十倍もの大きさでドルフィンが喋ってるという、これはもうどないもしゃあない録音データができてしまったということで、ちょっと申し訳ない、ドルフィンには申し訳ないんですけども、ちょっと今日はもう改めて撮らなしゃあないなということで、再び録音機を一人で回しております。本当に申し訳ない。さっき撮ったやつのね終盤でドルフィンが言ってたんですけども、だいたい30分ぐらい撮ったんかな、30分ぐらい撮った後でドルフィンがね突然言うたんですよ。すいませんトモキンさんと、今でだいたい何分ぐらい撮りましたかって言って、まあだいたい30分ぐらい撮ったよって言ったら、実はこのかれこれ30分ぐらいの間僕実はほとんどトモキンさんの声が聞こえてないんですよって。でなんとなくなんとなく想像で適当に相槌をしてやってたんですっていうような謎のカミングアウトをね、その経過30分後にしやがってですね、ほな何かと、僕はこう何も聞こえてなくて適当に相槌してる人に対してひたすら喋ってたのかということになってしまったんですよ。いやしかもね、そこでできたデータがほとんどドルフィンの声しか入っていないという謎の状態でして、要は僕の声が聞こえてなくて、ほぼ聞こえてなくて適当に相槌打ってる、その適当な相槌だけを皆さんにお届けするというとんでもない事態に陥ってしまったわけなんですよ。なのでもうこれはあかんと、さすがにそれはあかんやろうということで、取り直ししております。ズームの方でね録音をしておけばよかったんですけどね、ちょっとパソコンだけでやっちゃったんで、ああもうこれは本当に僕のミスですね。はい、もうしゃあないです。というわけで、先ほどお話しした内容を思い出しながら、 もっぺん僕が一人で撮ろうかなと思います。だってドルフィンどうせ聞こえてなかったからね、一人で相づちやってたんと一緒やから、まあ、なんとなく話します。で、今回ね、何を話したかと言いますと、ネットフリでやってた、極楽女王と、ミスター・マクマホン。この2本をですね、僕がこの間見たんですよ。で、これはやっぱりダラプロ、まあダラプロプロレスの話なんでね、ダラプロで話したいなと思ったんですが、やっぱりこれ一人で喋ってもしゃあないし、で、ドルフィンもこの間の配信でね、極楽女王の話はチラリとしてたので、まあドルフィンと喋ろうかと、久しぶりにやらへんかって言って声かけて、まあ今日になったという次第でございます。極楽女王は大体、多分60分とかかな、1本が5話。全5話。で、ミスター・マクマホンはだいたい60分ぐらいが全6話という、まあ、流れになってて、極楽女王は僕見た日が最初に2本ほど先に見てて、あと残り3本を、まあ、ね、お休みいただいてたんで1日、これ一気見して。で、その後ミスター・マクマホンを6本。だから、計9本見ました。で、今僕パソコンのところに座ってるんですけど、ここにその日は13時間座ってて、ご飯の時間以外はずっとネットフリを見てたと。ネットフリ廃人ですね。になっていた次第でございます。はい。で、まあ、極楽女王をね、見られた方も多いと思うんですけども、改めてまあ、ちょっと感想というか、そういうのを少しお話ししたいなと思うんですけども、まあ、まず時代背景から言うと、僕が、ドルフィンは1985年やったかな、紙切りデスマッチをリアルタイムで見たって言ってたんですけど、僕はね、女子プロ見てなかったんで、小学6年生とか小学5年生とか雑誌あるじゃないですか。もう今、もうほぼないみたいですけどね。あれにね、なんか多分載ってたような気がするんです。紙切りデスマッチに行く長与千草が、騎馬戦の騎馬に乗って行く。で、その一番先頭がライオネス・アスカ。で、騎馬戦に乗ってる、長与千草が紋付き袴着てるっていう、あのシーンはね、なんか覚えてるんですよ。それは全くこう再現されてたので、ああ、一緒やなと思って見とった次第なんですけども、まあ、それぐらい僕はあの時本当女子プロ見てなくて、というか、さっきのドルフィンの話では、関西地方は、ゴールデンタイムにやってたんじゃないかと、8チャンネルとかでやってたんじゃないかっていうふうに言われてたんですけど、うちの家ね、ご飯の時にね、テレビつけてくれない家やったんで、ドリフとか、ひょうきん族とかも見てないんですよ。ほぼほぼ見てないんですよ。なんかタイミングでご飯の時間がずれたとか、そういう時にラッキーで見れる程度で、全然見てなく育ったんです。だから新日本プロレス、金曜日8時の新日本プロレスも、実はほぼ見れてなくて、だから僕が、どっちかっていうと、猪木派ではなく馬場さん派っていうのは、そこら辺にも原因があるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりその金曜8時見れなかったんですよ。だからまあ同じようにそのゴールデンタイムでやってたであろう全日本女子プロレス中継も見れてないんです。全然知らない時にやってた。ただまあ、後になってね、本とか読みますから、知った事実はいっぱいあるんで、あ、なんかこう知ってることが淡々と流れていってる話だなというような感じはしました。で、もうね、皆さん結構たくさん見られてますし、すごい大絶賛されてますよね。お芝居が上手とかね。なんかいろいろ言うてはりますけど、まあ確かにお芝居はすごく良かったですし、ユリアンの、ダンプ松本もすごく良かったなと思います。女の子同士の関係性もね、なんかいいですよね。ユリっぽいと言うと良くないのかもしれないですけど、なんとなくこう若干のね、ユリっぽさを感じて、これちょっとさっきのドルフィンの時には言えへんかったんけど、僕はなんかそれを結構感じたんですよね。別に僕ユリが好きじゃないんですけど、好きなわけではないんですけど、リコリコって突然ですけどアニメ知ってます？リコリスリコイルっていう2年ぐらい前のアニメなんですけど、それもね、僕すごい好きでグッズとか持ってるんですけど、あれもね、やっぱ若干のこうユリ臭ユリ好きなんかな、やっぱり女子プロといえば、まあ、絶対タブーなんですけど、極楽女王に関して言うと若干それが匂ってね、なんかあー、スパイスやなと思ってました。もちろんその直接的な絡みとかはないんですけど、なんかこう友情の延長にある若干のユリ臭がね、なんかいいなと思って見とったわけですよ。はい。あとは 特筆すべきはやはりあの歌のシーンですね。リングで歌ってるシーンの、あの若干こう中途半端な歌と踊りがあの再現されててよかったですね。あの牧上田とジャッキー佐藤でしたっけ、あの辺のビューティーペアとかはさすがにリアルタイムでは知らないんですけども、後になってねこう映像とかで見ると、まあ言うてもプロレスラーの人らから踊りなんか適当じゃないですか。でその適当さ加減もこうええ感じにね表現されててええなあと思って見てました。あのライオネス・アスカ役のあの人、なんとかいう人ね、名前出てこへんけど、もういい感じでしたね。あのちゃんとキビキビ動いてましたし、で長内草役のカラタなんとかさん、剛力あやめやライオネス・アスカね、カラタなんとかさんもあの可愛いし良かったなと思います。でやっぱりね、極悪女王に関して言うと、あれ 4,5 年ぐらいかかってるんでしょ、とんのに。でお金もまあすごいかかってると思うんですよ。だからもうあの僕まあ地上波でドラマってまあほぼ見ないんですけど、仮面ライダーと戦隊モンガしか見ないんですけど、もうちょっとしんどいですよね。地上波であの月9とかやってるのはちょっともう勝てへんかもしんないですね。あのタブー多いじゃないですか、テレビって。タバコ吸うシーンとかほぼないでしょ。ほぼとかもう絶対ないのかな。極悪女王なんて巡業のバスの中でタバコ吸ってましたからね。昭和やから知らないんですけど、わあなんかリアルというか、なんというか、工業中もみんなタバコ吸ってるし、会社なんかもうねタバコみんな吸いまくってたから、やっぱそういう時代ですけど、あれをじゃあ地上波でやった時にあのタバコの表現は当然できないから、やっぱり今っぽくなっちゃうんでしょうね。あの昭和っぽさは全く出ない感じになっちゃったんでしょうね。だからネットフリで良かったと思います。ネットフリじゃないとできない番組やったと思いますわ。良かった。あとは何があったかな、気になったこと、まあちょっとね、まあそのなんていうかな、極悪女王っていうのはもともとそのリアル、その史実に基づいて作られたドラマなので 100% あれがリアルなものではないとは分かってるんですけども、ちょっとその松本薫っていう少女が、プロレスラーがダンプ松本になったきっかけっていうのがもうちょっとその丁寧に描いてくれたらよかったかなと思います。もちろんちょっと若干ネタバレになりますけども、お父さんとねうまくいってなくて、お父さんをもう殺したいみたいな感じでこうヒール魂みたいな感じになったみたいなね描写はあったものの、やっぱその心優しいあの松本薫という女性はそんなね、チェーンで人を殴るなんかできないんですよ。だからあのホームセンター行ってプラスチックのチェーン買うてきて先輩に怒られるとかねやってたんですけども、それが急にある日突然メイクをして本物のチェーンで殴って流血させるみたいな、その変貌具合がまあドラマ的には面白いんですけども、ちょっとこうデビルマンに変身したみたいな感じになっちゃってたような気がしてね。でそっから先ももう基本的にずっとメイクしてるし、あんまりダンプ松本なんです。ずっと松本薫っていう人はあんまり出てこなくなっちゃったなと感じました。まあそこはまあドラマなんでねいいんですけど、あそこら辺をもう少し丁寧に描いてもらえたらもっともっと面白かったかなとは思います。もちろん先輩からの助言とかがあってこういうキャラクター作ったんですよってあんまり説明しすぎるとね、ちょっとドラマとしてどうなのよっていうのもあるんでしょうけど、はい、でもまあ総じてすごくよくできてて面白いドラマやったなと思います。で途中でですね、中野恵子さんという人が、出てきまして、後のブル中野ですね、ブル中野が極悪同盟に入った時の話なんかは、ブル中野の昔のインタビューとかを読むと、その極悪同盟入るためにお前は片側頭髪の毛剃ってこいと言われたみたいな話をしてて、自分でまあ剃ったのか剃ってもらったかちょっと分かんないですけど、そこのシーンはダンプが突然バリカン持って切ったっていうシーンに差し替わってたんですね。だからまあちょっと違うんだろうなとは思うんですけども、これうまいことね興行的に成功したんで、次極悪女王2でブル中野をやってほしいですね。でその次は北斗晶とかやってくれたら面白いなと思います。もちろん時間もお金もめちゃめちゃかかるやろうけど、なんかいいやろなと思いましたね。で実際の話、極悪女王っていうタイトルですし、ダンプ松本、イリアンレトリーバーがもちろん 主役なんですけど、やっぱこう裏の主役は長与千草だったんだなぁという感じがしました。あの人はまあ家庭環境いろいろあったんでしょうけど、空手やって、で空手のあたりが強いからっていうことで先輩のレスラーから嫌われたみたいな話はなんかいろいろ雑誌とかでね読んでしてたんですけども、でも頭の中はその空手で強さを追求するっていうわけではなくて、もうプロレスラーやったんやなって、今の長与千草がおったんやなっていう感じでしたよね。あのライオネス飛鳥がダンプのやってるあんなんはプロレスじゃないと、あんな血流してやるのはプロレスじゃないと、私たちはもっと強さを追求しなきゃいけないって言ってるのに対して、長与千草はあれもプロレスだと、あの中で強さをアピールしていかなあかんというような言い合いみたいなのがあってね、ああ長与の方がやっぱりどちらかというとエンターテイナーなんだなという一辺が見て取れて、なるほどなっていう風な感じがしましたね。だからそこは本当に生き方、考え方なんでしょうね。今もやっぱりプロレスから離れてないし、プロデューサーとしてもやっぱり優れてるね、長与千草っていうのがあの時からできてたんだなっていうのが見れた。なんかそれが本当に合格上で見れたのが良かったなと思います。だからまあ、もしまだの方はぜひ見ていただきたいなと思います。ドルフィンもねネットフリー入ってないけど入ってみるみたいなこと言ってたんで、またよかったらぜひ見てください。でもう一個です。ミスターマクマホンを見たわけなんですけども、ミスターマクマホンはまあビンス・マクマホンジュニアが小さい頃から生まれた頃から今までのまあ自伝というかインタビューですね、ドラマじゃないんです全然、ドキュメンタリーってやつですね。で昔の映像とかももう存分に差し込まれてて、昔の WWF とか好きな人はもうたまらんちんのやつでした。昔のポール・ヘイマン ECW のとか、あとエリック・ビショフとかもねいっぱいインタビュー受けてましたし、そういう時の映像とかもいっぱい出てきてるんですよ。だからまあなんていうかな、昔のプロレス好きな人は話別に半分でいいんで、あれ見たらだけで面白いと思いますわ。レスラーもいっぱい出てきてました。まあちょっとね悲しい話やったんですけど、クリス・ベノアとかエディ・ゲレルとかあの辺の選手もいっぱい出てきてましたし、もっともっと有名なまあまあトリプル H も当然出てきてますし、ランディ・オートンとかあの辺の選手もいっぱい出てきます。ジョン・シナとかロック様も出てきてます。WWE 好きな人は本当にたまらんちんな作品やったと思うんですが、まあなんかね、もともとお父さんっていうのが、お母さんの再婚相手やったらしくって、ちょっとこう関係性がうまいこと言ってない、マクマホン少年やったみたいなんです。で、トレーラーハウスで住んでて、決してこう裕福ではない。どちらかというと貧乏なお家に生まれてて、なんとかこうのし上がろうということだけを考えてて、そのお父さんがやってたプロレスのプロモーターっていう仕事をお手伝いするところから、このキャリアが始まったみたいなことを言ってはりました。で、東海岸っていうかな、アメリカのそこのテリトリーのちっちゃなプロモーターの一人やったんですけども、そこを仕事で、関わるようになって、でリングアナするようになって、なんやかんやでやってって、お父さんに当然ね継がしてくれるもんやと思ってたらしいんですけども、お父さん厳しくて、いやそんなん継がすかいなと、お前が買うかお前が去るかどっかでやるかどっちかやみたいなこと言われて、お父さんからそのプロモーションを買い取ったらしいです。まあ、この辺からちょっとね、まあ普通っぽくないんですけども。で、その買い取ったプロモーションで、エリアでビンス・マクマホンはいろいろこう仕事を始めるんですけども、当時のアメリカのプロレスってね、NWA がまだまだ強い頃っていうか、 NWA しかなかったと思うんですけど、 NWA 参加のプロモーターが各州にいてて、そのエリアで、当時やったらあれですよ、リック・フレアとか、ああいう NWA のチャンピオンがこうぐるぐる回る、各州をぐるぐる回ると、チャンピオンをみんなでこう共有するみたいな感じでね、仲良くやってた時代だったんですけども、ビンス・マクマホンという人はそれじゃあかんと、あっちのエリアの有名な選手を呼んできてうちでもやってほしいと、でこっちの有名な選手を引き抜いてきてこっちでもやってほしいみたいなことをやっちゃいましてね、まあ当時言うたら AWA とかなんかいっぱいあったわけですよ。 NCCA とかね、なんかいっぱいあったみたいですわ、団体を。そこのトップのところを全部引き抜いてきて、でそこでケーブルテレビとかを使って全国に流そうっていうのを考えたのが、このビンス・マクマホンっていう人はやったらしいんです。今やったら別に当たり前ですし、今やってる WWE のやり方そのものなんですけども、それをやったらしいです。当然他の地区のプロモーターからは怒られます。なんてことしてくれんねんと言われるんですけども、レスラーとしたら高いお給金いただけるわけですし、そのエリアだけじゃなくてもっと広いエリアの人に自分の存在を知ってもらえるっていうことで、そこに対してはレスラーはすごく喜んだみたいなんですよね。で当時はお父さんも、あのその義理のお父さん、義理のお父さんちゃうな、なんていうの、後のお父さん、ご夫さんっていうかな、わからへんけど、買い取ったねお父さんからはそんなことすんなと怒られたらしいんです。プロモーターに切られたらあかんみたいな感じで怒られたらしいんですけども、やっぱそれがどんどんどんどんエスカルトしていって集客できるとなると、まあもう他を気にするな、いけいけ堂々と言われたらしいですよ。そこは認められてよかったみたいな話をされていました。でそれでこう着実にこうエリアを広げていって、まあ WWE と WWF という団体を、立ち上げていくわけですけども、一つ目の、まあ何個かいっぱいあるんです、訴訟されたりね、いっぱいあるんですけど、やっぱり大きかったのが、あの WCW の存在やったみたいです。特に WWF、まあ、他の団体から引き抜いてきて、WWF で一人前に仕立て上げたハルク・ホーガンという選手がいてて、でこれはもうビンス・マクマホンとすごい仲が良い。ただ、ハルク・ホーガンもこのプロレスっていうのをずっとやってられへんし、テレビとか映画の誘いが増えてきてたので、やっぱそっちに行きたいと、ハリウッドに行きたいからっていうことでごめんなって言って、WWF を辞めたと。もう他ではプロレスしませんって言って辞めたのに、ほんの数年後に WCW に出て、しかも NWO とかに入って、すごい大ブレイクして、もうビンスは切れるわけですよ。ブチ切れなんですよね。何をやっとるんだと。で、その上、向こうの WCW っていうのはお金をめちゃめちゃ持ってる団体だったんで、 WWF のトップ選手をバンバン抜いていくんですよね。ランディ・サベージであったりとか、スコット・ホール、ケビン・ナッシュ、あの辺バンバン引き抜いていって、もう本当に誰もいない、カスしかいないWWF になっちゃうわけですよ。でも視聴率も全然負けるし、全然あかんなってなってたんですけども、それでもやっぱり腐らずにずっと頑張ってきてて、何かできることないかなっていうのをずっと探してたみたいなんです。で、当時の WWF っていうのはどちらかというと子供さん相手に仕事をしていた。まあ人形とかね、あのソフビフィギュアとか作って売ってたりとか、あとレスラー自体も知ってるかな、ドリンク・ザ・クラウンって言って、あのピエロのキャラクターとか、あのそういうのが出てきてるような、まあ、プロレス、もちろんホーガンとかいたんですけどね、当時はね、あのどっちかというと子供向けホームエンターテイメントっていう感じのことをやってたと。で WCW はというと若干大人を対象にしたんですね。当時のビッグマッチでブッチャー、アブドラザーブッチャーが電気椅子に乗せられて死んだみたいな、そういうスキットがあったりとかね。あとまあNWO もそうですよね。ちょっとファッショナブルなヒールみたいな感じで、あの子供からちょっとアダルトの方に路線を変えたんですよ、WCW というのが。で、これがまあヒットしたんですけども、で、それをなんとかできへんかなということを模索して、新しい選手を作っていって、作り上げたのがアチチュード時代、アチチュードエラってやつなんです。で、当時出てきてたのが、オーエンハートとか、ショーン・マイケルス、あの辺ですね。で、後ほど出てくるのがスティーブ・オースティンとかザ・ロック、あの辺の時代なんですけども、そこら辺でこう少しずつ人気が出てきていて、であれですね、ロック・オースティンあたりで、まあ労働者が経営者を殴るとか罵るとか、ああいうのがあの受けた、でこれやということで、そこまではヴィンセント・ケネディ・マクマホンやったんですけども、こっからミスター・マクマホンっていう悪の経営者っていうキャラクターを作って、自分もそこに前に出るようになって、で連日のように、スティーブ・オースティン、ストーン・コールド・スティーブ・オースティンと抗争をすると、時にはビールをかけられたり、 時にはなんかあれうんこじゃないと思うんですけど、うんこみたいなバキュームカーからビャーかけられたりとか、ボコボコにやられたりとか、そんなんをさせられてて、それがお客さんに受けて徐々に徐々に視聴率も買って、で結果的にもう WCW はちょうど NWO が受けてたっていうのをずっと引っ張って、ずっと同じ NWO をやってきたんですね、何年も何年も。で NWO が増えすぎて、みんなやっぱり NWO に入りたいんですよ、受けてるから。でみんな NWO になっちゃって、それはもう相手おらへんなってなって、もうマンネリになってるところにこのアティテュードがうまいことハマって、もう視聴率戦争は完全に WWF が勝ったと、そういう風な流れになっていて、である日突然 WCW のオーナーから買ってくれへんかという連絡が来て、秘密裏に買ったらしいんですよ。で何にも言わずに WCW の生放、当時 WCW は生放送してたんで、そこにバンって映像が始まったら、ビンス・マクマホンが出てて、なんで私がここにいると思いますかって、私が視聴率戦争に勝ちましたみたいなのを、やったみたいなのをやってましたね。おもろいなみたいな。当時マンデーナイトロとマンデーナイトローって WCW と WWF は同じ時間帯にやってたんで、同じ時間帯に別のチャンネルでビンス・マクマホンが出てたというようなことをやったみたいですね。これがやりたかったんやみたいなことを言ってありました。あとですね、僕見ててうーんと思ったのは、ビンス・マクマホンという人はこうストーリーのためだったら、まあ、自分がね痛い思いするだけじゃなくて、息子さんとかシェインね、娘さん、ステファニー、あと奥さんリンダ・マクマホン、とかも巻き込んでストーリーを作っていったっていうのがすごいところなんですよ。でリンダに関しては、奥さんに関しては絶対出る方はせえへんって言ってたんですけど、なんとか出てくれということで、旦那の素行が悪すぎて鬱になったみたいなスキットで、車椅子に乗せられて出てきて、ね、もうどうせこんなん全然このおばはん全然反応せえへんからって言って、ディーバー、自分の愛人のディーバーと奥さんの目の前でめっちゃチューするみたいなとかをやってた、本当頭狂った人だったんですけども、中でもね、このシェインっていう息子さんに対しての関わり方がすごいいいなと思って、いいというか、いつのレッスルマニアかちょっと僕は覚えてないんですけど、アンダーテイカーと金網デスマッチをこのシェイン・マクマホンという人はやったんですね。ツイッターとかでも結構動画は上がっとるんで、ご覧になられた方も多いと思うんですけど、ケージマッチの、金網の多分高さがね、6メートルとか8メートルとか、それぐらいの高さやと思うんですよ。で、アナウンス席に寝かしたアンダーテイカーに向かって、その6メーターだか8メーターだかの上からエルボードロップを落とすシェイン。でアンダーテイカーはもうすぐに逃げてしまって、だからアナウンステーブルにエルボードロップをしたというわけなんです。シェーン・マクマホンって素人さんなんですよね。一般人なんですよ。もちろん鍛えてはいるんでしょうけど、一般人がそんな高いところから飛んで、もちろん死にゃしないでしょ。8メートルぐらいやったら死にゃせんと思うけど、そんなん普通しないじゃないですか。それをねさせてしまう親も親やと思いますし、でまあ試合終わってバック戻った時に、そのビンス・マクマホンがねハグしてね、ようやったって言ってくれてるんですよ。でそこで初めて親に認められた気がするって言ってるシェインもいてて、狂ってるなと思ったんですけど、なんかでもねその親子関係もすごい素敵やな思って、思わずなんかこう涙してしまいましたね。でそのシェインにしてもステファニーに関しても、親の七光やという人はやっぱり少なからずいるみたいなんですけど、今回のこのドキュメントを見てる限りだと、シェインもステファニーもやっぱちゃんと下積みやっとるんですね。リングアナやったりとか、他の仕事、リング作りとか、選手とのコミュニケーションとかね、そんな仕事もどんどんどんどんやらせながら、だんだん出る方もやりながら、で実際に今ステファニーなんかは会社の CEO かなんかやってると思うんですけど、実際経営のところにも携わらせながら、本当にいろんなことを一つ一つちゃんと苦労させてるっていうのが、やっぱその他のレスラーにも見えるんでしょうね。だから試合組まれてもまあちゃんとやりますし、でその人たちもちゃんとこう対応してやってます。ちゃんとだからあんだけできるんやと思いますしね。これをやっぱり見ててね、口悪いからあれやけど、日本のねどっかのね 二世レスラー行さんいるじゃないですか。ああいうのほんまあかんなと思ってね、僕あれほんまダメなんですよね、嫌いなんですけど、デビュー戦でねちょっと大物とセミファイナルぐらいでシングルやらせてもらえるみたいなデビューとかね、さしたらダメですよ。やっぱりちゃんとやらな、ちゃんとやってるからみんな動くんですよね。シェインみたいにちゃんとやってるから、でしかも痛い思いもちゃんとやってるから人がついてきてくれる。ステファニーかって嫌な役めっちゃさせられてる、なんか結婚式とかね、他のレスラーとキスとかさせられてるんですよ。それでもちゃんとやってるからみんなちゃんとついてくる。日本のなんかまあちゃんとしてる人もいるよ、でもちゃんとしてね、皆さんも多分こう何人か顔浮かぶじゃないですか。その人らはもう明らかちゃんとしてない、したらいいのにね。でもアメリカね、今 WWE でも結構2世3世の選手がいるんです。あのレガシーっつってね、2世3世あと親戚関係で選手がめちゃめちゃいるんですけど、それをなんか親の七光というのは簡単なんですけども、でもやっぱり出てくる人たちは体ももちろんちゃんとしてるし、技術もちゃんとしてるし、で親からそのいただいた伝統っていうのをしっかり守ってやるっていうのをちゃんと言えるようにやっとるんですよね。なんか日本ってそこら辺なんか世襲みたいなのがあってなんか大事っていう感じはするんですけど、なんかよっぽどアメリカの方がその血は大事にしますし、でその血を汚さんためにもっと頑張らなあかんみたいな感覚があるのかな。もちろんダメな二世レスラーもおるんでしょうけどね、アメリカにもね。なんか見えてるところだけ見るとやっぱちゃんとしとるなというのを感じるとともに、やっぱ日本人の二世三世ちゃんとせなあかんぞというのを感じてしまいましたね。はい。でまあ、あの皆さんご存知かどうか分かんないんですけど、このマクマホンという人は、WWE 一旦辞めたんですよ、訴訟で揉めて。で WWE 辞めて、で辞めて、でトリプル H とステファニーが、まあ、実際、経営陣について良くなったってなった時にもっぺん帰ってきて、で会社を売ったんですね。で UFC と WWE が合併して TKO という会社になって、そこのまあ会長職に就いたんですけども、また訴訟でもうすぐ辞めたということで、今もう完全に引退になっています。でも会社を売った時の株のお金が200億かなんからしいんで、一体今どこで何してるのか分かんないですけどね、そんな今はもう全く表に出てこずに、でインタビューも最後のインタビューには、来なかったみたいな、コメントが書いてありました。だからまあマクマホンっていう人は本当にこうプロレス好きで仕事をずっとやってる人やったらしいんですね。もうワーカホリックっていう本当そのもので、でもね途中でね、誰が好きなプロレスラーですかっていう問い、何でもない問いにすごい笑顔を浮かべてね、僕全然知らないなんちゃらっていう選手が好きやって、で自分がちっちゃい時に見た選手で、金髪でこう尊大な感じで大幅で歩くって、当時はその髪の毛もちょっと自分も真似して金色にしたし、今ミスターマクマホンの歩き方はその選手を真似してるんやみたいなのをめっちゃ笑顔で喋っててね、あやっぱこの人もプロレス好きなんやなって思えたんがめっちゃ良かったなと思ったんですよ。がなんかこうミスターマクマホンっていうと悪い経営者、もうすぐ人クビにするしみたいな、あの悪い面しか見えないんですけど、なんかこうあいい人、いいプロレス好きな人なんやなっていうのが見えたんがすごく良かったなと思います。もちろん訴訟まみれでいろいろややこしいこともあるでしょうし、ついでに言うとジョニーエースも映ってましたけど途中から映らなくなりましたからね、一緒に歌えられてますから、やっぱアメリカやなとは思うんですけど、なんかそんなもうあってややこしいけど、でもやっぱりあなんかすごいもん見たなっていう感じでしたね。あれは、まあ、あの WWE 好きな人はきっと見られると思うんですけど、基本的なそのなんか少しでも知識がある方はご覧になられてもいいんじゃないかなと思います。本当に昔の映像もいっぱいですし、あそんなこと思ってやってはったんやなとか、そういうのも感じれますし、各レスラーのインタビューちょこちょこいっぱい挟まれるんですけども、その人たちがそのプロレスに対してどんなことを思ってるかとか、まあ、仕事に対しての姿勢みたいなのもこういっぱい伺えることができてね、あなんかいいなと思いました。あとまあちょっと先極悪女王の話の中でちょっと触れれなかったんですけども、実はこのミスターマクマホンの中でもケイフェイ っていうことが、あの言葉が出てきています。ケーフェイではなくてケーフェイブっていうみたいですね、向こうでは。まあ日本のケーフェイと一緒ですわ。まあギミックというか、まあその辺の、うん、言葉が出てきていました。レスラーが言ってたので、ああと思いながら、ジョン・シナとかがね言ってるんですけども、ああと思いながら見てたんですけども、極悪城の方もブック破りとかいう言葉がちょろちょろ出てきてました。まあちょっといろいろね、今ツイッターでレスラーの人たちがその言葉に反応してたりしますけども、僕ね、プロレスの人、プロレス村の人じゃない友達が極悪城を見たっていうんで、そこら辺なんか気になったって、ブック破りとかブックとかいう言葉は出てきてたけど、どうやったって聞いたら、なんか専門用語でそんなこと言うんかなと思ったぐらいで気にならへんかったっていうふうなこと言ってたんですね。だからまあ、あんまり気にしすぎんのもどうなんかなと思ったわけです。まあ僕らはもうそこら辺も含めてプロレスを思って見てるじゃないですか。まあその見方が多分正しいんでしょうね。で、あのドラマはそこら辺もちゃんと教育してくれたんだなというふうに思いましたし、でまあミスターマクマホンの方は若干こう怪しいところもいっぱいあるんです。あの自分が活用でやってんけどこういうふうになったみたいな、いっぱいね、あの証言であるんで、まあ、ちょっと日本のプロレスとは相入れないところもあるんですけども、やっぱその辺も含めてプロレスなんでね、あのドラプロ聞いてる人はプロレス好きな人が多いと思うんで、まあアメプロお好きじゃない方も一遍見てみてもいいんじゃないかなと思いますし、極悪城は本当にドラマとしてすごくいいので、ぜひ見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。というわけでですね、ドルフィンと50分喋った後に、急遽一人でまた喋って、ドルフィンせっかく時間取ってくれたのに使えなくてごめんねって感じなんですけども、トマキンの一人喋りでございました。来週はテーマ曲とかも入ってね、流せたらいいと思うんですが、今目の前でね、あのハードディスク復旧してるんで、来週にはいけんちゃうかな。今週はもうぬるっと出したいと思います。また来週もお聞きください。お付き合いいただきましてありがとうございました。おやすみなさい。